そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せて、こう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさい、と書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じて、あなたを守らせる、とも。あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書、ルカの福音書4章1節から12節までを通して、悪魔の誘惑と題して西村牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。イエス様がですね、人々の前に姿を現したのは、バプテスマのヨハネのもとに、ヨルダン川の河口でですね、洗礼を受けるときでした。で、バプテスマのヨハネは、この方こそが救い主だ。この方こそが私が、待ち望んでいた方なんだというふうに推したかったんですけれども、イエス様は、いやいや、私はあなたから洗礼を受けたいと言って、洗礼を受けたためにですね、その他大勢の中の一人になってしまいまして、注目されることはほとんどありませんでした。そしてですね、その後、今度はイエス様が向かった場所が、今日の4章にありますように、ヨルダン川の河口からですね、御霊に導かれて荒野に降りと書いてありますが、そこからですね、そんなに離れておりませんが、ユダの荒野へ行ったわけです。これは、イスラエルの南の方になりますので、まあ、そのまんまヨルダの河口から少しこう南へ行くとそこへ行くんですが、ほとんどですね、見渡す限りの石灰岩の石と砂がですね、こう波のようにして延々と続く、場所です。ですから、まず人に会うことはほとんどありません。そこで有名人になるなんてこともありません。聖霊に導かれて、イエス様が行ったその先は、そういう荒野だったわけです。そしてそこで何のためにそこへ行ったのか。これは40日間悪魔の試みに遭われたと。つまり悪魔の誘惑、悪魔の誘い、それを受けるために40日間荒野へ行ったわけです。で、この後、さっき読んでいただいたように3つの誘惑が出てきますが、その前にもこの40日間、おそらくずっと悪魔の攻撃は続いていました。しかし、全くイエス様にはそれは通じなかったわけです。しかしですね、この40日間の断食が終わった時に、悪魔はですね、チャンスを見出したということなんです。で、それは、ゴールの後に心の緩みが出てくることを見抜いたというか、まあ、オリンピックでもそうでしたけども、スポーツ選手がですね、優秀な成績を収めた後に問題を起こす、そうやって非難を浴びるようなことがありました。ゴールまではですね、自分に大変厳しくても、その後に、それが過ぎた後に失敗を誘う。そういう働くものがあるんだなって思うんです。おそらくこの40日間の断食の間、イエス様にとってその空腹は誘惑にはならなかったんです。しかし40日間の断食が終わって、これから食べても良いという瞬間に、 あらゆるこの誘惑のチャンスがそこに巡ってくる。悪魔は神の力を見せるように、そのためにパンを、石をパンに変えるように誘ったわけですね。あなたが本当に神の子なら、要するに本当にあなたが待ち望んでいた救い主であるならば、その証拠を見せてくれと迫るわけです。そうしたら、いや、自分はこの悪魔に自分の本当の姿を見せてやらなければならない。ここで負けてしまったら自分の救い主としての姿を見せることができない。そういう正義感に悪魔は訴えたわけです。だからパンに、石をパンに変えることを正当化できるように誘ったと言ってもいいでしょう。良くないなぁと自分で思いながらも、心で自分を納得させて言い訳をしていく、私たちの姿と似ているなと思います。私たちはその言い訳でしたいことをしてしまうわけなんですけども、イエス様は悪魔の言う通りにはしなかった。申命記8章の3節の言葉を引用して、人はパンだけで生きるのではないと書いてある。ここはですね、まあ、百人一首の上の句と下の句みたいにして、ここを読んだら次に、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る言葉によって人は生きるのだという言葉がその後続くわけです。それが誰でも思い浮かぶわけなんです。聖書を読んでる人たちは。ですから、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る神様の力、神の恵みによって生きるのだということ、神の命令を守って生きていく、あそこのその、箇所はそういうことが書いてあるわけです。神の命令に従って生きていくときに人は幸せになるのだ。そのことをあなたたちがしっかりと分からせるために、私はさまざまな試練を与えてきた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものなのだという箇所なんですね。あらゆる言い訳は通用しない。神様の言葉だけに自分を、自分の行動の、原理にしていく。自分の、正義感とか、そういったもので神様の言葉を聞かないで行動してはいけないということをイエス様は言ったわけです。二つ目の誘惑は6節、この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げよう、世界の最高権力を与えようという誘惑です。で、悪魔とは一体どんな形を持っているのか、どんな姿をしているのか。パッと思い浮かぶのは、あの、バイキンとかですね、あの、あれですよね、トイレのあの、ね、あの、お父さんとあの、バイキンの可愛い子がいる、ああいう格好ですよね。耳みたいなのが生えてて、尻尾がピョンって、とんがってる尻尾がいて、杖持ってる。あんなもんが出てきたら誰も言うこと聞かないでしょ。皆さんの前にそういうのが出てきて、ね、世界の最高権力を持っているから君にこれを全部あげようと、嘘つきってバーンってやっちゃいますよ、そんなもんは。ね、いかにもそんなものは嘘ついてるってことはわかります。でも誘惑するものというのは非常に立派に見るからに信頼できて、この人の言うことだったら大丈夫だ。そういう人です。この人が本当に世界を治めている人だ。しかもこの人からですね、私は任されているので、私がこれと思う人に差し上げる。私がこれと思う。私は君を選んだんだよ。なんかこう、社長室かなんかに呼ばれて、君を選んだから実はこれをやってほしいんだって言われるようなもんですよ。 グラッと来るでしょう、誰だって。ね。君を見込んでの、と言って。ね、その時のこの、うわ、こんな人にこんな認められたという喜びですよ。私を拝むならっていうところは。そんな私たちは悪魔っていうものはああいうふうななんか、バイキンみたいなものしか覚えて、イメージできないから、あなたが私を拝むならすべてあなたのものとしましょうって書いてあっても、そんなものするわけないじゃないかと思うかもしれません。でもそうじゃないですよ。私たちがとっても偉くて、この人に認められたいと思う人や、こういう機関に認められて、と思っている、そういう組織や、社会で認められる、その瞬間の喜びです。これと思う。君はこれと思うんだ。これと思う人だった。人から認められることを生きがいにする。そういうところに潜む落とし穴があるんだっていうことです。認められて、なんか自分が権力者になったような気持ちになるわけです。ろくなことないですよ。認められてね。そうやって偉くなった人が、一つもなんかこう、周りから喜ばれることはない。私たちはそういうことをいつもたくさん経験して見てきているわけですが、いざ自分がそういうふうになると、なんか偉くなってしまうわけです。イエス様は、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと、この言葉を持って答えるわけです。人に褒められて、人に認められることを生きがいとしては、必ず人生はぶれてくる。神にだけ使える。神様に認められていくことを喜びとする人になっていくんだ。さらにイエス様は神殿のてっぺんに、エルサレムの神殿のてっぺんに9節、あなたが神の子なら、ここから飛び降りてみよう。で、今までの2つは、お腹が空いたり、人に認めてもらいたいというですね、私たちのこう基本的なこう欲望に、なんかこう誘いかけるものですね。でもここはですね、そうじゃないんです。飛び降りてみなさい。なんか全然こう飛び降りることに関して、いや別にやりたくないですよね。やりたかったら飛び降りてみたいんだったら、それは誘惑になるんですけど、普通飛び降りたいって思う人っていないと思うんです。なんかこう、体にこうパラシュートくっつけて飛ぶ人って言いますよね。時々テレビなんかにも出てきますけど、ああいう人は本当にそういうの大好きだと思うんですけども、私なんかもバンジージャンプだって絶対頼まれてもやりたくないですよね。あなたが神の子ならここのバンジージャンプやってみろって言われても、いやいや、いいですって言いますよ、私も。でもここにはですね、本当にあなたが神様だったらっていうことだけじゃなくて、それは最初にも出てきたんです。あなたが神の子ならというのはここでも使っているんですけども、ここの誘惑は10節に聖書の中に書いてあるじゃないか。飛び降りたって天使があなたを支えてくれる。あなたの足が石に当たらないように天使が支えてくれる。さっと支えてくれる。書いてあるんだから、その通りになるかどうかやってみせてくれっていうことです。つまり本当にあなたが救い主だったら、この聖書の言葉通りになるのを見せてくれ。神様が本当に助けてくれるかどうか見せてくれ。そう迫っていくわけです。これでなんかこう一見逃れようのないこう詰め方だと思うんですね。そう、いやできないって言ったら、なんだお前救い主のくせして聖書の言葉信じないのかっていう話になるわけです。ところがイエス様は何て答えたかというと、12節で、あなたの神である主を試みてはならない。ちょっとここは聖書を開いた方がいいと思うので、重大なところなので、 これはですね、実は新命記の6章の16節なんです。で、新命記の6章の16節は、まあ、一応開くんですが、ちょっと確認だけしておきましょう。316ページです。旧約聖書の316ページに、ここにですね、実はあなたの神である主を試みてはならないのところに、こういう言葉がついているの、16節に。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神、主を試みてはならないって書いてあるんです。ここは重要です。あなた方がマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならない。マサで試みたようにしてはいけないって言ってるんです。で、マサとは一体何のことかというと、出エジプト記の17章なんです。出エジプト記の17章で、実はここは真の荒野から、奴隷から解放されたイスラエルの人たちが海を渡って、そして荒野に旅をしている途中で水がなくなってしまうわけです。そして荒野ですから飲む水がない。そうしたらみんながですね、モーセに水をくれ、俺たちをこんなところで干からびて殺す気かと。それで私たちはやっぱりエジプトへ帰りたいと言い出すわけですね。そしてモーセを殺しちゃえとみんなが言い始めるわけです。そこでですね、神様は岩の上、岩をその杖で、あなたの杖で打てと。そうしたらそこから水が出るからと。そこでですね、その彼、モーセはホレブの岩というところで、バーンと自分の杖で、岩を打ちますと、その岩からブワーッと水が出てくるわけです。で、その時のことを17章、出エジプト記の17章7節で、それで彼はそのところをマサ、またはメリバと名付けた。まあ、こちらはメリバの方が有名なんですけども、それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが、主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って、主を試みたからである。つまり、マサで試みたように、あなたの神である主を試みてはならないという意味はどういうことかというと、主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って、疑ってはいけないっていうことです。そのような試み、そのような誘惑に乗ってはいけない。飛び降りるかどうかが問題ではないんです。私たちもうまくいかないときがたくさん起こりますね。おそらく今年だってそうだと思うんです。そのときになんでこんなことが起こるんだろうか、なんでこんなに神様の言葉の通りにここまでやってきたのにこんなことが起こって、神様は何にも助けてくれないじゃないか、神様は果たして私と一緒にいるのか、そういうふうに疑ってみろと悪魔は誘うんです。それに乗るな。それは私たちにとって非常に深刻な誘惑だと思います。私たちの中にパッと思い浮かぶ、神様は私と一緒にいてくださるのか、見放したのではないかというあの孤独感です。それは悪魔の誘惑なんだと。主を、あなたの神である主を試みてはならない。この誘惑にもイエス様は悪魔を跳ねのけるわけです。そして悪魔は13節、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。このイエスから離れていくわけですが、不気味なことはこのしばらくの間という言葉です。しばらくの間。実際にルカの福音書では悪魔が再びイエス様のところへ戻ってくるところを明快に表しますけれども、それはユダの中に悪魔が入ったというところから始まっていくと思うんですけれども、 しかしですね、これほどのイエス様で、悪魔が立ち向かって歯が立たなかったイエス様でさえ、しばらくの間しか悪魔は離れなかった。攻撃をやめなかった。だとしたら、こんなにも弱い私たちには、悪魔が離れるはずはないっていうことですよ。主の祈りの中で、イエス様は私たちが祈るときには必ずこういうふうに祈りなさいと言って、主の祈りを教えたわけですね。で、その中に、私たちを悪いものから救い出してください。悪しき者より救い出したまえという言葉がありますが、悪いものというのは、悪魔のことを指す言葉です。それは明確に悪魔を指すんです。悪いものというのは。私たちを悪魔から助けてくださいと、毎日のようにいつも祈り続けなさいとイエス様は教えたわけです。悪魔というのは、私たちにとってここにいて、こんな風にイエス様のと悪魔のような対話をして、ケッケッケッケッってやってきて、おいお前、これをやるからやってみろ、みたいな、そんな風な対話ができるような相手ではありません。あ、自分は今悪魔の誘惑に合ってるな、なんてね。そんなのは誘惑でも何でもないんです。悪魔というのは、騙すものという意味なんです。私たちはよくこう、詐欺で、何千万何億の被害を受けた人のニュースをいつもよく見ます。そのたんびに、なんであんなそんな詐欺に引っかかるんだろう。バカな人だなって思ってしまいますよね。私だったらそんなことするはずがない。なんでそんなことに引っかかるんだろう。それは詐欺に引っかかったことがないからそう思うんです。私はですね、そんな1000万とか2000万の詐欺に引っかかったことはないですけども、泉福音教会にいるときに、ちっちゃいなんていうか困った顔をして訪ねてきた人に、まんまと5000円騙し取られたことありますよ。もうそれはうまかったです。ええ、もう断り切られなくなって、もうこんなに困っているです。そうですか。それはもう、すぐにでも奥さんのところへ行って謝る方がいいと思います。牧師さんの話を聞いて私は本当にそう思いました。今から行こうと思います。そうですか。まだ駆け出しですからね。伝道師の時代です。ほら見ろ、俺様の言う通りだろうと思って。でも岐阜まで行くお金がないんです。ガガーンですよね。そこで初めて私やられたと思いましたね。でもそこで引き下がるわけにいかないですから。いくらですか？いや、5000円ほどって。で、パッて渡して。で、その人がもう、ありがとうございます。これで、妻とやり直しができます。で、泉福音教会出ていく。さっとこう見てると、タバコ吸いながらパーッと出てきましたね。で、彼が住んでるというところに私すぐに行ってみましたけど、そんなところにその人の名前の家なかったですよ。もう一回あったんですけど、まあ、それは大したことなかったんですけども、それは自分は毛沢東の親戚だっていう人だったんですけども、まあそれは聖書を挙げてそれで終わったんですけども、でもね、詐欺なんていうのは騙されてと思って引っかかる人は誰もいないんです。1000万、2000万、自分の退職金のすべてをそこに預ける人、それはこの人だったら信頼できる。この人の言う話だったら大丈夫だって。今までね、騙されたことのない人ですよ、そういう人は。今までいろんな人が騙されてるのを見ながら、そういうことを用心深くやってきたから、1000万、2000万、何億のお金を作れたんです。その人が、ついに、この人だったら大丈夫だ。そう思って預けられるような立派な人ですよ。もしその人に自分が、話しかけられたら、もう 100% に近いぐらい皆さん騙されると思いますね。騙されないのはそういうお金がないからだけの話だと思います。来ないんですよ。ええ、 そんなオレオレ詐欺なんてなんて思うかもしれませんけれども、おそらく実際にそういう電話を受けたら、みんな知ってますよ、オレオレ詐欺知ってる人たちですよ、オレオレ詐欺に引っかかる人たちは。よく知ってるのにもかかわらず、そしてここに振り込みは絶対してはいけませんってみんな書いてあるのに、毎日のように振り込みをしていく人が い続けるわけです。そのくらいやっぱり、この人の言ってることは信じられるって思うんです。それが騙されるってことです。つまり、悪魔の誘惑って、これが悪魔の誘惑なんだ。よし、ここで打ち勝とうなんて、そんなのはないんです。自分が自分の正義心に燃えて、自分の信仰心に燃えて、そして自分のこの成り立つ様々な言い訳がいっぱいあって、理由があって、それから人に認められたい、これに認められていくんだという目標はこれなんだってやり続けていくことに、熱心に真面目に一生懸命やり続けているんです。これに自分はかけていくんだ。真面目にやってるんです。真面目にやっていくのにもかかわらず、ちっともそれが人の助けにならない。かえってどんどん周りが困ったり、家族や職場の中で必要ない緊張や混乱を招いたり、あるいは財産を失っていってしまったり、信頼を失っていってしまったり、それでも自分の中になお言い訳があり続ける、理由があり続ける、熱心さがあり続ける、正義があり続けるんです。それが悪魔の誘惑です。ここまでが悪魔の誘惑で、ここからはこの悪魔がここにいて、こうやってケッケッケなんてやってくる、そんなもんじゃないんです。どうしたらいいか。それはもうこのイエス様がやった通りにするしかない。イエス様が聖書の言葉で答えたように私たちもそれをするしかないんです。しかもその聖書を自分勝手に読んでしまってはいけない。聖書を自分の正当化、自分のやりたいことの言い訳の正当化のために聖書を使ってはいけない。それはペテロが私的解釈を施しちゃいけないって言ってる通りです。ただただ聖書を読む中で自分のその歩みに光が当てられていくように読んでいく。そうやって自分の決断や行動を見直していく。信仰熱心だと思ってたけども、実際には人を殺してるではないか。信仰熱心だと言いながら、正義感を持っていながら、と思ってたけれども、違うんじゃないか。人に認められていくことが一番大切だと思ってたけれども、そんなことで本当にいいのだろうか。家族の中で、これでいいのか。自分の主義主張で果たして良かったのだろうかと、ふっとこう聖書の言葉が自分をこう光を当てられるという、そういう中でもう一度見直していくしかないんです。悪しき者より我を救い出したまえというのは、そういう小さな小さな修正をしながらしか、この悪魔の誘惑というものには勝てない。まあ、勝つとか負けるとかということを私たちはイエス様のようにはおそらくできないと思うんです。それでも私たちは巨大な失敗を悪魔の誘惑によって、さあ5000円ぐらいの損だったらいいですけれども、1000万2000万の損だと大変でしょ。やり直しが効かないじゃないですか。5000円ぐらいだったら僕は他にもいっぱいありますよ。まあいっぱいありますっていうか、1000円、2000円とかだったら、もう不労者にいっぱいあげてますから、不労者っちゃ悪いですけどね、そう、ホームレスの方というかね、そういう方にはいくらでもあげて、いくらでもっていうか、もう何度も、家族にも言わないであげてることがいっぱいありましたから、それはもうしょうがないんですけども、でもそれは騙されてるわけじゃないですよね。 でもね、そういう小さなことだったらいいんですけども、巨大な、もう立ち直れないような被害を受ける前に、あ、これは怪しいなって思いながらやっていく、ね、詐欺には注意しましょうっていっぱい書いてあるにもかかわらず振り込むわけです。それが騙されている時の状態なんです。どんなに私たちは聖書の言葉をよく知っていても、原理原則を知っていても、騙されている心は決してその時に自分の正当化を反省することができないんです。よく聖書を知っていると思える人が、どうしてそんなことを言ったりするんだろう、どうしてあんなことをやるんだろうかと私たちはよく思うでしょう。でもそれは私の姿でもあるわけです。私もそう思われると、なんて西村先生あんなこと言うんだろうってね。それは私の中での正義感というか、言い訳というか、いろんなことで頭いっぱいになって何かやってるからでしょう。私たちは新しい年にもう一度聖書を、そういう意味で読み続けていくという、そういうふうに聖書と向かい合っていく、光を与えられていく、そういう一歩をですね、一歩一歩、小さな一歩でも作っていかなければならないなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、悪魔の誘惑というものがここには非常に劇場的に書いてあるために、私たちは悪魔の誘惑というものはこのように私たちの中にも起こるのではないかと思うわけでありますけれども、しかしイエス様が悪しき者より救い出したまえと、そのように祈れるように私たちに、命じたように、それはそれほどに、単純なものではなく、私たちの心の奥の奥にまで染み込み、そして、私たちの心をいつの間にか錆びさせてしまい、使い物にならなくなってしまうように私たちを蝕んでいくものであります。どうぞ私たちが、この、週ごとの礼拝において、また毎日読む聖書の言葉において、その悪魔の、この全世界の支配権を委ねられている悪魔に対して、私たちも、その光を得て歩んでいくことができますように導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。